リオ機の皆様、こんにちは。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間です。出演は京都エスペラント会の成田和子と
エスペラント普及会事務局長の奥脇俊臣
でお送りします。そして本日はエスペラント普及会100周年と題して奥脇俊臣さんにお話していただきます。それではお願いします。
来年は私たちエスペラント普及会 A4R の創立100周年という大きな節目を迎えます。来年9月16日から18日に亀岡で A4R 創立100周年記念行事を開催します。記念行事にはエスペラントの創始者 LL ザメンホフ博士の曾孫マルガレート・ザレスキ・ザメンホフ氏、パリ在住お医者さんにエスペラントとザメンホフ一家というタイトルでお話をいただく予定です。このプログラムは YouTube で一般に広く配信する予定で、日本エスペラント協会 UAE の講演もいただいています。またもう一方、著名なエスペラントストでマルガレート氏にエスペラントを教えたカタリン・コバッツ氏も参加します。カタリン氏はエスペラントの世界大会などでよくエスペラントでエスペラントを教えており、記念行事の分科会の中でマルガレータ氏と共にエスペラントの入門講座をしていただきます。この100周年という大きな節目を盛大に迎えるため、エポアではさまざまな取り組みを進めています。まずはエポアの母体である神道系宗教団体大元の信徒の方々にエスペラントについての広報活動を行っています。その一環として今年8月7日に京都府亀岡市天音教で行われた大元の教祖出口鬼三郎の生誕をことほぐ随聖大祭においてエスペラントの歴史映像を上映させていただきました。上映したのは1933年昭和8年に京都日日新聞社本社を会場に行われた第21回日本エスペラント大会の歴史映像で、この折はちょうどエスペラント普及会創立10周年という節目の年でした。亀岡や大本発祥の地綾部からたくさんの A4R 会員がこの大会に参加していました。映像には日本エスペラント運動の父と言われる小坂健二氏が挨拶している様子も映っており、エスペラントの歴史においても大変貴重な映像になっています。日本エスペラント大会閉会式の後には亀岡でエスペラント普及会創立10周年の記念祝典が行われ、亀岡と京都のエスペランティストが対抗で野球の試合をしている様子なども映っています。 YouTube の大本公式チャンネルにその動画がアップされていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。行政への訴えかけも進めています。実はエポアの本部がある亀岡市はオーストリアのグニッテルフェルト市と1964年昭和39年に姉妹都市提携を結んでいるのですが、世界的にも珍しくエスペラントを通じて姉妹都市提携に至っています。姉妹都市を記念して亀岡市内にはクニッテルフェルト通りが、クニッテルフェルト市には亀岡通りというように、お互いの地名を付した通りが存在しています。以前はその亀岡市にあるクニッテルフェルト通りに姉妹都市提携に至った説明が書かれた看板があったのですが、いつの間にかなくなってしまっています。世界的にも珍しくエスペラントを通じて姉妹都市になったという歴史的な事実を紹介する看板の設置を市に要望しているところです。他にはエスペラント力の向上を目的にオンラインエスペラント研修会を一昨年の秋から2ヶ月に1度のペースで開催してきました。近々では10月22、23日にA4R秋季エスペラント研修会をオンラインで開催。韓国、台湾、モンゴル、インドネシア、オーストラリアといった国や地域からの参加があり、とても国際的な雰囲気で開催されました。これまで行った12回のオンライン研修会には、延べ706人が参加しています。そして次回はいよいよ対面で、越年エスペラント研修会を12月31日から1月2日にかけて開催します。対面での研修会の開催は実に3年ぶりになります。越年エスペラント研修会には韓国からの15人の参加も予定されており、 子どもや初心者向けの講座、韓国人エスペランティストを講師に迎えた会話の講座などを実施します。ご関心のある方はぜひご参加いただけましたらと思います。いよいよもうすぐ A4R 創立100周年、共に亀岡でこの記念すべき大きな節目である100周年を迎えようではありませんか。
ありがとうございました。まず皆様も越年合宿にぜひ参加しませんか。私も参加する予定です。さて、京都エスペラント会は毎週水曜日午後2時から4時までと、第1、第3土曜日10時から12時まで勉強会をしております。それと中級が1時から3時までですね。お問い合わせ先は西野東院五条上がるエスプランド会館です。電話番号は 075-343-3120 です。皆様のお問い合わせぜひお待ちしております。それではさようなら。をエスペラントで終わっちゃった。